強い社長になるポッドキャスト。
この番組は数字がちょっと苦手な中小企業経営者の方のための番組です。日頃から多くの経営者の相談に乗っている中小企業診断士と税理士の2人の対談形式で、中小企業の現場の目線から専門知識を分かりやすく解説します。会社経営に数字を上手に活用していただくために、会計、税金、融資などをテーマにお伝えしていきます。
こんにちは、中小企業診断士の六角です。いつも数字に強い社長になるポッドキャストをお聞きいただきありがとうございます。今回もスタジオに田口智隆先生にお越しいただいております。田口さん、今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今回はですね、ちょっと田口さんのことについてお教えいただきたいんですけど、
はい、
実は田口さんは今はすごくスタイルがいいんですけど、昔は体重100キロまでいったんです。
そうです、まあ、100キロ目前ぐらいまでですね、まあ、あの3桁に乗ることはなく、100キロも90キロ台の、まあ、半ばぐらいまでっていう感じですかね。
今はもうその半分ぐらいの体重、
まあ、半分までいかないですけどね、まあ、30キロ以上はもうなくなりましたね、はい、
すごく私から見ると羨ましいんですが、かつてはそれぐらいなんて言うんでしょうね、不摂生な生活だったってい
う。あ、そうですよね、まあ、それぐらいあまりこうね、体重も増えていって生活も結構不規則っていうかね、そういうこと多かったですよね、20代の頃は。
でその頃がちょうどいわゆる借金も一番膨れ上がった
時期。あ、そうですね、はい、まあ、借金も多かったですし、贅肉も多かったというか、まあその頃が一番ピークですね、どっちもね。
でその体も不健康。
そうですね、体も結構不健康。
お金の面もちょっとどん底っていう時代から今はもう体もスラッとしてて、経済的にも自由な状態になってるっていうことなんですけれども、どうしてそういうどん底からこういうそのいわゆる人から目標とされるような状態になったのかっていうのはちょっと経緯をお教えいただきたいんですけど。
あ、なるほど、はい、まあ、そもそもその20代のところでその借金を作った、その自己破産寸前までに行ってしまった、まあ、その どういうところにお金を使ったかっていうと、まあ、僕自身その20代前半からですね、地元の学習塾のね、仕事をやっていたんですけども、まあ、そこで、まあ、出会う方々が、まあ、本当に、まあ、一つはまあお酒が好きだったという方が多いんで、もう毎晩毎晩伸びて、あとは週末になるとそこの、まあ、職場にいた方っていうのはギャンブルが好きな方が多くて、パチンコやったり競馬やったりということなんで、もうそういうような、まあ、いわゆる散財をしてしまった結果ですね、結構こう首が回らないところまで行ってしまったんですけども、まあ、20歳後半、30目前、28歳ぐらいの時ですかね、に、まあ、これもよく僕自身の講演会でも言ってるんですけども、金持ち父さん貧乏父さんという、まあ、ロバート清崎さんが書かれたもう大ベストセラーと、僕の本の何十倍何百倍も売れてる本なんですけども、まあ、それを、まあ、手にしたのがきっかけとなって、で、まあ、そこを見てですね、このままやってても本当にお給料稼いでも稼いでも、いつまでたっても、まあ、仕事はね決して嫌いな仕事ではないんですけども、まあ、いつまでたっても、まあ、毎月のお給料もらっては借金の返済ということで、全然まあ貯金も一向に増えないということなんで、お金についてちょっと一度真剣に考えてみなきゃいけないなというのが、まあ、まずそのきっかけとしてありますよね。で、あとはその金持ち父さん貧乏父さんの中にそのファイナンシャルインディペンデンスという、まあ、経済的な、まあ、独立というような考え方があって、非常にやっぱりそれを読むまでは基本的にお金っていうのは自分がね仕事をして、で必ずまあ仕事したの対価としてもらうというような考え方でずっと、まあ、両親や学校の先生含めて教わってますから、あまりそのお金を生み出すような経済的自由に向けて、そういうようなまあお金がお金を生むっていうような世界があるっていうことはもうちょっと本を読むまであまり分からなかったんですね。そういったこう2つのきっかけですね、お金を見合わせなきゃいけないなっていうことと、またその経済的な独立っていうようなそういう世界があるんだということを知ったというのが一番大きなきっかけですね、今につながる、はい。
私もですね、ロバート清崎さんの本を読んでなるほどと思ったんですけど、今田口さんおっしゃったようにお金って働いた対価って思う人が多いんですよね。結局ロバート清崎さんはビジネスオーナーから投資家になれってことですよね。今会社経営者の方で何を目指すかっていうのは分からないで、ビジネスオーナーになりたいのか投資家になりたいのか、もしくはセルフインプロイですよね。
そうですね、
いわゆる自分が仕事にはまっちゃってる状態ですよね、
はい、
仕事をさせてる状態じゃなくて自分自身が仕事の一部になってる、
はい、
セルフインプロイの状態から、はい、早くビジネスオーナーにならないとお金持ちにならないと、要は単に働いてればお金持ちになれるわけじゃないっていうことですよね。で、多くの方は働けばお金持ちになれると思ってるかもしれないけど、いつまでも自分が現場にいる状態になってるから、うん、なかなか そこから抜け出せないっていうことだと思うんですけれども、それを田主さんはビジネスオーナーもしくは投資家になるというように実践したということですよね。
そうですね、うん、まさにあの現場から離れるためにどうしたらいいかということを30代のなりかけの頃に考えて、常におっしゃる通り自分が現場にいて常にプレイヤーでいる限りはですね、そこが抜け出すことができないので、どうやったらその自分が現場にいなくても回るようになるかというところを一番に考えて作ってきたというのが今があるそのきっかけというかですね、そこが変わり目ですよね。
私もそのお手伝いする会社経営者の方って早く繁盛したいと思いつついつまでも現場にいる方が多いんで、私は早くね人に任せるようにした方がいいですよってお話ししてるんですけども、やっぱり頭で分かっててもなかなか抜け出すことができない人が多いんですけれども、田口さんはどうやってそのビジネスオーナーの方に向かっていったんですか。
そうです、簡単にはあまりまあ、特に創業し自分が創業社長さんというか立ち上げ初代目の社長さんとかの場合ですと、やっぱりその自分が立ち上げた会社っていうこともありますので、なかなか現場は抜け出すことができない、生涯現役みたいな形で、もちろん生涯現役でいいっていう風な考え方もありますけども、それだとやっぱり本人がそれでいいということであればそれでいいですけども、少なくとも経済的自由人にはなかなかなりづらいというか、一生ね会社の現場に出てプレイヤーとして働くと、いやプレイヤーをやりながら社長業をやるみたいな方もいらっしゃいますん で、僕の場合は幸いというか初代の社長ということではなくて、学習塾の仕事の後に父親がやっていた保険の代理店の仕事に家業をですね、ちょっと父親の体調もあって継ぐというかですね、戻ってこなきゃいけないというところがあったんですよね。なのでその保険代理店の仕事というか、そこの保険代理店のところから上がってくる収入に関してはそんなにこだわりというのがあまりないので、であればその自分もそれほどやりたい仕事でもなく、父親の仕事で父親の体調もあってですね、学習塾を辞める仕事だったので、だったらばそれ他の方にやっていただいた方がいいと、当然他の方にやっていただくんで、これも会社の仕事もそうですけど、人に任せれば当然対価を払わなきゃいけませんので、自分がやった方が収入は多いわけですよね。100あったら100全部自分でやっちゃえば100全部もらうわけで、それを人にやっていただくということは、同じ仕事量であればやっていただいた分、仮に半分渡してしまうとですね、自分は50になってしまうということですから、なかなかそこのところを割り切って人に任せてですね、今まで自分のところに入ってきた収入を半分に減らすということができないんですけども、僕の場合はそれをしたとしてもですね、仮に50になったとしても、自分の体はまた100空きますんでね、失ったというか自分の得意なところで、50をカバーして50超えるような51、52、53とどんどん、一旦は入ってくるものが50になったとしても、そこを埋めるだけのですね、自分でまた新たな収入を作り出せばいいんじゃないかっていう考え方で、どんどん、その収入の流れを大きくしてたっていうのが、実際のこう経緯ですよね。
それが複数の収入を得るっていうこと
ですか。そうですね、先ほど第1回目のところでおっしゃっていただいたプロフィールの中の収入の伏線化っていうふうに言った時は、あらゆる収入が、あって、でそれが最初は、ちょろちょろ少ないんだとしても、徐々にそれが流れが太くなっていくっていうようなイメージですね。それが複数あるっていうような感じですね。
田口さんの場合伏線化したっていうのは、保険代理店の他にどういったところからの収入をいただいたんですか。
そうですね、分かりやすく言えば、例えば権利収入的なところで言うと、書籍がこの5、6年の間に20冊ぐらい出てますので、印税の収入っていうのも結構大きいですね。書籍も結局その本が出て、増刷するということになれば、何回も仕事1回に対してですね、報酬が払われるということになるので、中にはやっぱり書籍の例えばかつての本が電子書籍になったり、あるいは文庫本になったり新書本になったりということで、1つの本作っても1回きりっていうのはないんですよね。1個のその本ができれば、そこから上がってくる収入っていうのが、ずっと流れてくると、で、1冊から2冊、2冊が3冊で、20冊というふうになってくると、そこからの一つの流れがあって、それが権利収入とかで、1回は当然本を書き上げるっていうところはあるかもしれないですけども、そういったところの収入だったり、あとは投資とかで言うと、株式とか不動産の場合、売ったり買ったりということは僕の場合は基本的にはしないんですけども、株式であればその配当が出るような企業の会社の株を買って、でそこからの配当の収入があったりとか、不動産も売り買いっていうのはあまりないですけども、そこからの賃貸収入と家賃収入みたいなものというような感じ、基本的に僕の場合はどちらかというと、その単発ものというよりは、最初はちょっと少ないんだけども、時間とともに増えていくとか、あるいはその1回やったことに対してずっと入り続けてくるような、収入っていうのを作り続けてるっていうのは、今現在もそれを増やしているって感じですよね。
そうですね、キャッシュフローが多いものを選ぶ。
そうですね、
はい、本当に本は、誰もできることじゃないんですけど、
そうですね、
いいですよね、印税が入ってくるっていうのは、最初大変ですけど、20冊も書けば だいぶ大きな収入になりますよね。
そうですよね。もう本も最初のうちは1冊2冊ということで少ないと思うんですけども、数がやっぱり多くなってくると、まあ、それなりの、まあ、年間の収入にはなってくるので、まあ、普通の、ね、一般的なごくサラリーマンの方が生活するぐらいの収入は印税から入っていくようになるというと結構生活は安定しますよね、やっぱりね。
はい、わかりました。ということで今回はですね、田口さんに自己破産寸前の状態からどうやって経済自由人に至ったかということについてお伺いいたしました。また来週もですね、どうすれば事業が成功するかっていうノウハウについてお教えいただきたいと思います。田口さん、今週はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今回の対談はいかがでしたでしょうか。この番組では公開質問を募集中です。2人のキャスターに回答してほしいという質問はこの番組の配信ブログの専用フォームで受付しています。ぜひお寄せください。またご意見ご感想も同様に専用フォームでお受けしております。配信ブログは検索エンジンで数字に強い社長と検索し最初に出てくるブログです。それでは次回もどうぞお楽しみに。